聖書の朗読をいたします。旧約聖書エレミヤ書第20章7節から13節までです。ご自身の聖書をお持ちの方は旧約聖書の1214ページです。エレミヤ書第20章7節以下、主よ、あなたが私を惑わし、私は惑わされてあなたに捕らえられました。あなたの勝ちです。私は一日中笑い者にされ、人が皆私をあざけります。私が語ろうとすればそれは嘆きとなり、不法だ暴力だと叫ばずにはいられません。主の言葉のゆえに私は一日中恥とそしりを受けねばなりません。主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと思っても、主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がります。押さえつけておこうとして私は疲れ果てました。私の負けです。私には聞こえています、多くの人の非難が。恐怖が四方から来ると彼らは言う。共に彼を弾劾しようと、私の味方だった者も皆私がつまずくのを待ち構えている。彼は惑わされて、我々は勝つことができる。彼に復讐してやろうと。しかし主は恐るべき勇士として私と共にいます。それゆえ私を迫害する者はつまずき、勝つことを得ず、成功することなく、恥ずかしく恥ずかしめを受ける。それは忘れられることのない常しえの恥辱である。万軍の主よ、正義をもって人の腹綿と心を極め見抜かれる方よ、私に見させてください。あなたが彼らに復讐されるのを、私の訴えをあなたに打ち明けお任せします。主に向かって歌い、主を賛美せよ。主は貧しい人の魂を、悪事を図る者の手から助け出される。新約聖書はマタイによる福音書第10章の26節から33節までです。新約聖書の18ページ、マタイによる福音書第10章26節以下、人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないと言う。お祈りを捧げます。私たちの救い主イエス・キリストの命の源である神様、あなたの御名を心から賛美いたします。この主の日の朝、全世界であなたが讃えられますようにと願います。私たちの教会では去る2月から礼拝を中止し、それぞれの場で礼拝を捧げてまいりました。しかし あなたは私たちに希望を見せてくださり、今日役員の方々と共に礼拝を捧げております。この御堂にあなたの皆が崇められますように、御国が来ますようにと心からの祈りを合わせて今礼拝を捧げております。あなたは希望の言葉を私たちに語り、私たちに望みを抱かせ、そして立ち上がらせてくださいました。感謝いたします。どうぞこの礼拝の中で、ただいま御言葉に聞きました、私たち一人一人がこの御言葉を心に受け、これを行うものへと変えてください。まだ私たちの群れ全体での礼拝をするには至っておりませんが、どうかその日が早く来ますようにと願います。またそれぞれの場で礼拝を捧げているお一人お一人の上に、どうぞ祝福がありますようにと祈ります。その中には病のところにある方々、おけがをなさっている方々、体の自由が利かない方々がおられます。またこの間にも悲しみの中にある方々、苦しみや困難と戦っておられる方々がいます。どうぞあなたが等しく私たちを愛してくださっていることを感謝し、また恵みによってこの群れを包んでください。またインターネットを通してこの礼拝の中継を聞いてくださっている方々の上にも、あなたの恵みがありますようにと祈ります。どうかこれから始まる新しい1週間、私たちはあなたからの聖霊の力を一身にいただいて、新しい日々を一日一日証の生活をしていくことができますようにしてください。これらの感謝と祈りと私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。今朝こうして久しぶりに役員の皆さんと共に礼拝を捧げることができますことを心から感謝をしております。まだ今お祈りに覚えましたけれども、すべての方々とご一緒に礼拝を捧げるのは少し先のことになるかと思いますけれども、今私たちは希望の中に立たされていると言ってよいと思います。今日の礼拝の唱詩はエレミア書の33章の6節からでありました。この御言葉には、見よ、私はこの都に癒しと治癒と回復とをもたらし、彼らを癒して誠の平和を豊かに示すと記されてあります。この神の御言葉は真実です。信じる者は心の中でアーメンと応答したいと思うのです。必ずやこのことは実現することであります。そして今朝私たちには恐れるなという御言葉も与えられています。さて皆さんはこれまでに家族やお友達に聖書の話をしたり、あるいは教会にお誘いになったことがあるでしょうか。そのことを今私は責めているわけではないのです。そのようなことを普通のこととしてお話しなさったことがあるでしょうかということを問うています。あるいはそうでなくとも、毎週日曜日には教会に行っているんですよ、自分で教会に通っていることをお話しなさったり、あるいは神様やイエス様を信じているということをどなたかに打ち明けられたことがあるでしょうか。もしそういうことをお話しになった方々が、その時の相手の方の反応というのはどうだったでしょうか。その話に ご家族やご友人は耳を傾けてくれたでしょうか。あるいは心よく思わない表情をされてしまったとか、さまざまな反応を受けたでしょうか。宗教だということで警戒されたり、冷ややかな視線や、あるいは全く無関心に受け止められたりすることもあるかと思います。いや、むしろそういう時の方が多いのではないかとも思うのです。世の中というのはそういうものです。しかしそれに諦めてしまってはいけないのだと思います。世の中の人たちの心が固くなって、神を神とも思わないような人々がほとんどだと言っても、この現代社会では過言ではありません。教会も、いずれの教会も一生懸命にその存在をアピールしようとしています。私たちの教会はこの大都会の真ん中でそれをしています。教会は外に掲示板を掲げています。この礼拝が中止されている最中に、教会の方のご厚意によって毎週聖書の言葉が週替わりで掲げられまして、この地域の人たちは比較的この掲示板というのは通行人の方がよく見ているということが分かりました。この掲示板だけではありません。この教会ではホームページを運営しています。やはりこの礼拝中止期間中に同じようにして礼拝ができない状況にある地方の小さな教会の人たちが、この代々木上原教会のホームページを使って礼拝をしてくださっているということを知りました。これはまあ不幸中の幸いと言ってはなんですけれども、私たちの教会にとってもこれは恵みであったと思います。そして特別な集会が教会で開かれるならば、チラシを作ったり、あるいは教会員の人たちを通じてその告知がされます。そしてコツコツとみんなが力を合わせて種まきをしている、それが教会だと言えるのではないかと思います。そして今ここにいらっしゃる皆さん、お一人お一人も代々木上原教会の大切な一部分であるのです。しかし私たちの思いや祈りや、あるいは努力といったものとは裏腹に、そのほとんどは無視され、拒絶され、あるいは人の心の硬さにぶつかってしまう、そういうことの方が実際には多いのかもしれません。そして何度も同じ目に遭っていると、私たちの方がめげてしまうということもあるかもしれません。でも教会はだからといってそれをやめようとはしません。なぜでしょうか。主イエスのご命令だからでしょうか。主イエスのご命令だからといっても、それを受けた時には張り切っているような私たちも、何度も何度も無視されたり拒絶されたりすると、私たちは次第に諦めてしまうのではないでしょうか。しかしこの私という人間を愛してくださった、必要としてくださった、立ち直らせてくださった神様のことをどうしても伝えずにはいられない、そんな思いに立って私たちは前を向いて神様のこと、主イエスのことを自分の隣にいる一人の人に伝えていくのではないでしょうか。今日私たちが読みました新約聖書の箇所、このところずっとマタイによる福音書から聞き続けています。今日の福音は先週の箇所に引き続き 12人の使徒たちを宣教するにあたっての主イエスの言葉、主イエスのメッセージです。天の国の福音を告げ、悪霊を追い出し、病人を癒す使徒たちの活動は当時の社会の中でも必ずしも好意的に受け入れられるとは限りませんでした。そして迫害を受けることは避けられないと、イエス様は決して使徒たちを脅してこう言ってるわけではないのですけれども、マタイによる福音書の10章の最初のところから読みますと、そのようにイエス様の説教が続いてまいります。宣教するということは狼の中に羊を送り込むようなものだと言われるまで、困難や迫害が実際問題として待ち受けていました。そしてその中で人たちがどのような態度を取るかということが今日の箇所で語られています。説教の題名にもしました、恐れるなという言葉が3回繰り返されてここに記されてあります。実は主イエスはこれから人たちの歩みを難航するであろうと予測していたようです。行く先々に多くの難題が降りかかってくるであろう、そのことを主イエスは見抜いておられました。また今日の旧約聖書の朗読では預言者エレミアが出てきました。エレミアという人は紀元前7世紀末から6世紀の初めにかけてエルサレムで活動してきた預言者です。エレミア書の1章のところには、エレミアが預言者として神様から選ばれるという場面が出てまいります。すなわち証明の場面です。神様とエレミアがこう対話をしながら場面が進んでいくところが今日の箇所です。その時神様の言葉は圧倒的な力を持ってエレミアに臨んできました。神様はエレミアという人が母の胎内に作られる以前から知っていたというのです。そしてそこにから生まれ出る以前に性別していたともお語りになりました。そしてその職務は預言者、神の言葉を預かって人々に伝える預言者、それも諸国民の預言者であるとお伝えになりました。しかしですね、エレミアからしてみればこの突然の神様の宣言にびっくりしてしまうのは当然のことです。突然こんなことを言われても、どうしてこの私が、なぜ私だけが神様の御用をせねばならないのでしょうか、そういうふうに思うわけです。エレミア書の1章6節のところでは、私は語る言葉を知りません、若者に過ぎませんから、語る言葉は何もないんだ、しかも私はまだ年若いものなんだ、本当に知恵も力もない若造であるということを正直に言うのです。ここで若者という言葉が使われています。聖書の言語で言うとナールという言葉なんですけれども、このナールという言葉は男の子と訳すとちょうどいいような言葉です。若者と私たちの聖書では読んでいますけれども、そうではなくもう男の子、少年と言って良い言葉です。しかし成人するのが早い古代の社会では、20歳未満の青年といっても、立派な大人として扱われたわけです。そのような若者に向かって激動する諸国民の中で、彼らの将来を見据えながら彼らと運命を共にしなさいと過酷なまでに神様は命じるのです。それを前にしたエレミアはたじろぎひるみます。言うまでもないことでしょう。エレミアという人は この聖書から分かる限りですけれども、もしかしたらこう内向的で繊細な人であったかもしれません。あるいは感情豊かな人であったかなということが今日の箇所からも読めます。そして何といっても彼はこのエレミヤ書を読んでいくと分かるのですけれども、傷つきやすい人でした。神様は彼に誰のところにも神様の言葉を携えて行って命じなさいというふうに言うのです。そこでエレミヤの言葉が出てきます。そのエレミヤですね、モーセの時、この旧約聖書の登場人物であるモーセの時と同じようにして神様によって励まされるわけなんですが、それが今日の8節のところに、恐れるな、私があなたと共にいて必ず救い出すという言葉です。恐れるな。こうして彼は神様から召し出された預言者として立ち上がりました。そうです、今日私たちはこの礼拝の中で旧約聖書と新約聖書を今聞きました。シュエスが言われた恐れるなという言葉は、その同じ言葉が神様がエレミヤに言った言葉でもあったのです。ところが今日の箇所の、冒頭のところですけれども、エレミヤは自分が神様に惑わされたものだというふうに言うのです。この惑わすという言葉は元来人が人を誘惑するという意味で使われる言葉です。神様がエレミヤに与えた使命によって、あなたが私を惑わし、私は惑わされてあなたに捕らえられましたと告白をしているのです。なぜエレミヤはこのような気持ちに至ったのでしょうか。神様に誘惑をされたと言っているのです。うまく言いくるめられたと衝撃な告白をしています。また神様からの召し出しを7節のところで、あなたの勝ちですというふうにも言っています。エレミヤの現実は、一生懸命預言者として神様の言葉を人々に伝えても伝えても伝えてもです、一日中笑い者にされるというのです。あざけられることの連続だというのです。エレミヤは自分の口を開いて南ユダ王国をはじめとする諸国の危機を語るたびに、指導者や有力者に対してその不法や暴力を批判しました。外敵の攻撃を神の言葉をもって予言し告げ知らせ、国内の不正を批判することは、その国内の人たちから彼に迫害とあざけりの笑いをもたらしました。もうエレミヤどうしようにもなくなっているわけです。9節のところに、主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと、もうため息交じりに告白する場面があります。エレミヤはもうここまで来て預言者としての使命を投げ出したくて投げ出したくて仕方がないわけです。しかしもう語るまい、そう思えば思うほどですね、神様の言葉は彼の心の奥底にあって消すことができない火のようになって燃え上がりました。そしてエレミヤはこういうふうに言うのです。私の負けです、私の負けです。恐怖が四方から迫るというのは、かつて彼が北からの災いを警告するために使った言葉です。それが実現しなかった、そのことのためにエレミヤは指を刺され、人々から物笑いになりました。今やエレミヤが四方から迫害を受ける立場にあったと言ってよいと思います。 しかし11節からはここから一転します。主は恐るべき勇士として私と共にいます。エレミアはこう言います。主が私と共にいてくださるゆえに迫害者は私に負けることはないのだ。12節においても迫害する者への復讐が求められています。それは決して外面的な復讐ではなく、悪に手を染める人間の心の奥底の姿に照らして神様は報いるお方であるということが、ここでエレミアの祈りとして告げられているわけです。エレミアは決して私に報復させてくださいとは言いませんでした。私に見させてください。12節のところです。あなたが彼らに復讐されるのを、私の訴えをあなたに打ち明けお任せします。自分が手を下すのではない、神様がそれを取りなしてくださるのだという、こう神様の御業を待つ姿勢です。これは今この世界の中で戦争をしている国の指導者たちに聞いてほしいことでもあります。善は戦わないのだ。善は戦わない。預言者にとって大事なのは敵が滅びることではない、神様の正しさが示されることです。エレミアは苦しみの人生の中に預言者としての任務を果たしていきました。実はこの聖書の箇所以外にもエレミアは4回も神様に嘆きの叫びを上げています。実際にはもっと4回どころではなかったことでしょう。彼が何度願っても神様は迫害者たちから守ってくれるようにはどうしても思えませんでした。では神様のお苦しみの最中に神様はどこにおられたのでしょうか。神様は思わぬ形でエレミアと一緒にいてくださいました。エレミアが苦しみの嘆きをあげるとき、神様も隣でですよ、一緒に苦しめられていたのです。何度も何十度も神様も苦しめられていたのです。ですからエレミアは遠慮も恐れもなく神様に嘆き、弱音を吐き、訴え続けたのでした。さて私たちも主イエスの使徒の一人としてこの世界に派遣されています。皆さんは13番目の使徒と言ってよいと思います。最初にお話ししましたように、この現代社会には主イエスの教えに反するような価値観やものの見方が多くはびこっています。宗教もキリスト教だけが絶対とされるのではなく、何かを信仰している人たちが、あるいは信仰していない人も含めて共に手を取り合って平和な世界を待ち望むということは大切なことです。しかし逆にこの平和を破壊するような、それは主イエスの神の国の教えに真っ向から反対する勢力があるということも事実です。私たちも神様から宣教の命令を聞いてもそれに応えずぐずぐずしていれば、このような苦難に遭遇しても簡単に逃れられるかもしれません。まあそのようにしていればですね、全ての人に憎まれるとか陰口を叩かれるとか指を刺されるとか、そういうことはないのかもしれません。しかし私たちが与えられている信仰というものを自己満足の領域にとどめておいたり、あるいは教会に通うことを何か教養的に聖書を学ぶかのごとくにしているならば、まあ、信仰を理由に苦難を受けるということは比較的少ないだろうと思われます。しかしエレミアや主イエスの12人の人たちはそうはしませんでした。そうしなかったからこそこの神の言葉というのは歴史の中で消えることなく現代に生きている私たちのもとに 伝えられたのであろうと思います。私たちがキリスト者として主イエスの使徒としてこの現代で生きていくならば、時には激しい反発やあるいは敵意批判にさらされることを覚悟しておく必要があります。神様の御言葉主イエスの福音を決して自分の心の内側にそっとしまっておいて、そして消してしまうようなことがないようにしたいと願うものです。勇気を持って公にして言葉と行いでこの社会の中で証ししたいと思うのです。あの人は何か違う、どうしてだろうと言われる人になりたいものです。あの人は教会に通っているんだ、聖書を信じている人たちなんだ、そう誰かに言ってもらえるようになったら、それは本当に大きな恵みだと思います。恐れるな、恐れるな。主イエスは今朝皆さんお一人お一人に語りかけておられます。お祈りを捧げます。神様、今日私たちはこの礼拝の中であなたからの御言葉を受けました。この御言葉があなたの恵みによって私たちの心の中で芽を出し、そして大きな木に成長することができますように祈ります。私たちのうちにその木が聖霊の実をもたらし、あなたの御名を称えさせてください。私たちはこの礼拝が終わり、それぞれの場に散らされてまいります。そして新しい週間を過ごします。その中でどうぞ神様、あなたのことを思い出し、主イエスの福音の教えを証ししていくことができる私たちになることができますように、私たちを勇気づけてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。